お差し支えなければご起立ください。礼拝唱詩、人よ何が善であり、主が何を求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へり下って神と共に歩むこと、これである。賛美歌313番、1節2節3節。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは 限りなく汝のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白いたします。我らは各信じ世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り乙女マリアより生まれポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえり天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり賢いより来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず聖なる行動の教会聖徒の交わり罪の許し体のよみがえりとこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書16章 23b 節から28節、新約聖書201ページになります。ヨハネによる福音書16章 23b 節以下、はっきり言っておく、あなた方が私の名によって何かを父に願うならば父はお与えになる。今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい、そうすれば与えられあなた方は喜びで満たされる。私はこれらのことを例えを用いて話してきた。もはや例えによらずはっきり父について知らせる時が来る。その日にはあなた方は私の名によって願うことになる。私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない。父ご自身があなた方を愛しておられるのである。あなた方が私を愛し私が神のもとから出てきたことを信じたからである。私は父のもとから出て世に来たが今世を去って父のもとに行く。以上です。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる御神、この主の日の朝、 あなたによってこの教会に導かれ、招き入れられた者たち皆が、場所は異なりますけれども、時を同じくしてあなたを賛美礼拝するその礼拝に預かっております。共に集まることができなくなったこと、それは私たちにとって本当に残念な、そして大きな大きな痛手であります。しかし神様、それと同時にこの礼拝の YouTube による配信が始まって、体をこの場所まで運ぶことができなくなっていた兄弟姉妹たちにとって、場所を同じくし同じ風景を見、そして同じ賛美を声を合わせて歌うことができるようになりました。それもまた大きな恵みであります。神様、あなたはどんな試練の中にありましても、私たちを見捨てたまわず、捨て置きたまわず、その御心を持ってなお包んで、また支えてくださいます。神よ、どうぞそのあなたの御心を、私たち一人一人が自分自身の心としていくことができるように、どうか私たちを守り支えてください。病の中にある兄弟姉妹たちを覚えます。あなたの御手をもってそれらの人々の今日一日を、この主の日の一日を、どうかお支えください。また久しく教会に来ることのできなくなっている子供たちを思います。あの幼子たち、あるいは青年たちまで、本当に教会が大好きな子供たちであり、中高生であり、青年たちであります。神よ、どうぞ自生日からはもう一度みんなで集まる礼拝を持ちたいと願っておりますけれども、再び彼らとここで相見ることができるように、一人一人の魂と、そしてその家族と、神様、あなたがお支えください。すぐる一週間の間に犯したさまざまな罪に破れ、それらの一つ一つを今思い起こしつつ、あなたの御前に差し出したく願います。神よ、どうぞ私どもの悔い改めを顧みてくださって、そして新しい一巡りの日々へと御言葉の力養い、さらにあなたの祝福をもって私たちを送り出してください。すべてを感謝して、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。イエス様は今日与えられましたこの聖書の箇所において、私の名によって祈るということをおっしゃいます。これは説教目想にも書きましたけれども、直訳をいたしますと、私の名の中で祈る、そう書いてあるんですね。 何よって祈るということと名の中で祈るということは、これは全く別の事柄である。何よってっていうのは祈る人祈るもののこの私の祈りであり願いなんだけれども、私の名で祈ったのでは到底聞き入れていただけそうにもありませんので、ありがたいことに主イエスキリストの御名によって祈るという。で、まあこの表現は、まあ、あまりにも定着しすぎていて、私も先ほども主イエスキリストの御名によってと申しました。私の名ではなく主イエスの名によってということであります。それなら神様は聞いてくださるだろう。ところがヨハネ福音書にはそうは書いておりませんで、イエス・キリストの名の中で祈ると書いてある。名の中でとは一体どういうことであるか、それは言うまでもなく、イエス・キリストの御名のその中で主イエスと一つになって祈る。さらに言えばイエス・キリストのキリストの祈り願いをまさしく自分自身の祈り願いとして願っていくということ、そのことがここで語られている一つのことなのであります。では私たちがイエス様の祈り願いを果たして本当に自分自身の祈り願いとして願うことができてきたのであろうか。イエスは言われます。その日には、すなわちご復活の主イエスと出会ったその日、さらに申しますと真理の霊が下って、その真理の霊をいただいたその日以降は、あなたたちにそれができるのである。いやー、それは本当にすごいことだなと思いますけれども、私たちに本当にそれが実現するのであろうか、そういう思いを持って私は今日まで生きてまいりました。まあもう間もなく、まだもう少し先はあるように思いますが、自分の人生そのものを閉じなければならない。69歳、間もなく70歳ですね。そこに至りまして、私は一つ本当にこの気づかされたことがある。それは一体何かと申しますと、よという時に、これは以前から申し上げてまいりました、ヨハネ福音書におけるよには広い意味と狭い意味がある。広い意味におけるよというのは、神様に背を向けたこの世界、神を拒否し光よりも闇を愛してきたこの世界、それをヨハネは広い意味において世と言っている。しかしもう一つ狭い意味があって、それはヨハネ共同体にとってのユダヤ教世界である。自分たちを街道から追い出し迫害し捕らえ、さらには殺そうとしてくる、そのユダヤ教世界、それをヨハネ福音書は狭い意味においてでありますけれども、やはり世と言っているのだ、そのことを、まあ、ルール申し上げてきたわけであります。しかし今朝はもう一つのこと、これは説教黙想には書かなかったのでありますけれども、ヨハネ福音書における世、そこには一つの大きな特徴がある。どういうことかといいますと、共感福音書における世、これはギリシャ語でアイオンという言葉が多く用いられてまいります。アイオン、先ほども私たちはみんなで使徒信条を告白しましたけれども、その頭についている言葉、これは日本キリスト教団信仰告白の結びの言葉であります。 我らは各信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告白する。この世々の聖徒、この世々であります。すべての世、すべての世代、教会はずっと世々にこの使徒信条を告白してきた。これがいわゆるアイオーンという時の世であります。ですからアイオーンというのは、どちらかといいますと、その後にまた使徒信条の最後に永遠の命といいますね、とこしえの命です。あれはゾエという命という言葉とアイオーンを結びつけて、ゾエアイオーニオン、これで永遠の命ということになるわけです。この二つの例からも明らかなように、このアイオーンというのは、単純に言ってしまうと、実は非常に複雑な部分があるんで、そんな簡単には言い切れないんだけれども、あえても単純化して申し上げますならば、このアイオーンというのはどちらかというと継続概念である。継続の概念、単純な時間概念ではないんですけど、そう言わざるを得ない時もある、ね。永遠の命の永遠は時間の概念とは相入れない事柄なんだけれども、世々のという時、つまり続くっていうことです。継続する、物事が継続していく状態、これがアイオンという言葉。それではヨハネ福音書は、が今日のテキストにも出てまいりましたけど、世という時にはどういう言葉を使うか。実はヨハネによる福音書、特にこの16章は徹頭徹尾世ということをコスモスと言うんですね。言い表すんです。ヨハネ福音書における世とはコスモスである。なぜヨハネが共感福音書が多く用いるアイオーンという言葉を使わないで、この世という時にコスモスと言ったか。その理由ははっきりしていると思う。どういうことかといいますと、コスモスっていうのは近年英語でこれを宇宙を表すのにスペースって言いますね。スペース、あれと同じことから、つまりコスモス、本来のコスモスっていうのは秩序なんですけれども、このコスモスの反対がカオスで混沌。この混沌の世界に神の言葉が与えられて、そこにコスモスが誕生してくる。だから秩序なんですね。調和であり美しさ。しかしながら、このコスモスという言葉の、一つの大切な性格は何かっていうと、空間っていうことなんですね。ヨハネ福音書は世という時にアイオーンと言わないでコスモスという、この一つの空間、これをヨハネは世だというわけであります。それが一体何を意味しているか。本日読まれました聖書のちょっと前にですね、世の支配者という言葉が出てまいります。世の支配者、アルコーンという言葉ですけれども、支配者、これ単数形でありまして、十節です。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなること、また裁きについてとは、世の支配者が断罪されることである、ね、コスモスの支配者、この今私たちが生きているこの空間を支配するものと、ヨハネ福音書は私たちに語るわけです。私たちも肉体を持っていますから、私たちもこの空間を生きるわけです。そこにさまざまな試練が起こってくる、この空間の中で。そして実はこの空間を支配する者がいて、その空間を支配する者のその支配力こそがとっても大きなものに見えてくるんですね。 かつてのあの時代に例えばヒトラーという人がいてドイツをそして世界を支配しようとした、その前にはナポレオンもいましたね。我が日本においても今日の日本においても今日ただいまのこの日本という国のこの空間をあらゆる意味で支配しようと、もうさまざまな権力権謀術が渦巻いている。でそういう能動的なものと同時に受動的なこともあります。この空間の中に生きているこの私の体がだんだん弱っていく、あるいは病を得る、起き上がろうと思ってもなかなかもう起き上がらなくなってくる、それも空間の中にいる私であります。ところがヨハネ福音書はこの空間の支配者としてのアルコーン、そして今日の箇所ではありませんが、次週の箇所になりますけど33節にはこうあります。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方は世で苦難ある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている、私はすでに世に勝っていると主イエスは言われます。これは具体的にどういうことなんだろうか。もう結論を言わなければなりません。端的に申し上げます。ヨハネ福音書における世とは今私たちが生きる同時代のこの世界、またこの空間のことであった。でその空間を支配しようとするものはいっぱいある。私たちもそれに支配されつつ生きている。その中で絶望することがいっぱいある。しかしヨハネ福音書は言うのです。何じらたじろぐながれ、主イエスはすでに世に勝っておられる。それはどういうことか。この世の支配者は空間を支配する。しかしよく聞け、父なる神はその歴史そのものを支配されるのである。この歴史全体を神様はご支配なさるんだ。だからその空間の中で一時さまざまな試練やらあるいは敗北のように見えることがあってもそうではない。本当にこの歴史そのものを、まさにアルケーでありますけれども、それを支配していかれるのは父なる神である。この世の支配者は断じてそれに打ち勝つことはできないのだとヨハネ福音書はここで私たちに語るのであります。毎回私事で恐縮でありますけれども、私の妻がだんだん体がちょっと弱ってきて週明けに、バプテスト病院に連れて行かなければならないなと思ってるんですけどね、ところが彼女体が弱ってまいりましてからも一つのことを必ずしてくれるんです。それ何か、毎朝起きて目と目が合うともうにっこりと微笑んでくれるんですよ。あの人の笑顔はとっても素晴らしいんですけど、毎朝私を見つめてニコってしてくれるんです。それをその微笑みっていうか笑顔を受け止めながら私は感じておりました。あ、彼女はこうしてニコって笑うことを通して私を励ましてくれているな、特に日曜日の朝特にニコって笑って頑張ってね、大丈夫よそれがその微笑みの中に込められているメッセージであると思います。本人にもそう言いました。そうだよねって言ったらそうって言って、だから間違ってはいないと思います。で今そのような時を彼女と過ごしながら本当に今思わしめられることは何かっていうと、ああ、この人の人生そのものが今ここにおいて祈りになっているんだ、彼女の人生そのものが祈りだったのだ、 そのことを深く深く感じざるを得なかったのであります。いや、負えないのであります。病を得て空間の中には縛りつけられて、自分で起き上がることもできない、その空間に支配されているという言える。けれども彼女の魂はこの歴史を支配し、歴史を導き抜いてくださるその父なる神の、そのイエス様のその皆の中にあって、人生そのものが主の皆の中にある祈りとなっている。そのことを本当に深く深く今感じるのであります。その私たちに主イエスは言ってくださる。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。この平和とは神様との平和です。神様との関係における平和を本当に得る。そこから微笑みが生まれてくる。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている、神様ありがとうございます。本当にそうですね。イエス様がすでに世に打ち勝っていてくださる。それはすなわち空間ですよ。コスモスですよ。空間を支配するそのこの世のアルコーン支配者に完全に打ち勝ってくださって、神様の救いの歴史がこれからあと十字架にいたり、そして復活にいたり、昇天にいたり、聖霊の降臨にいたり、そして神様の歴史支配がそのようにしてずっとこれから世に打ち勝って続いていく、その神様の恵みを私たちが本当に信じるときに、私の肉体がたとえどんなに古び衰え滅びていくとしても、それでも私たちは主イエスの名の中に生きてきたものであり、生きるものである。その時にこの私の人生そのものが祈りであった、そのことに私たちは気づくのであります。さらに言えば、祈りである人生そのものを、この私の人生そのものを主イエスは私の皆の中に、私の名の中に置くのだと言ってください。あなたの人生そのものを私は受け止め、私の名の中に受け入れ、そして抱き止め守るよとイエス様はおっしゃってください。どんなに拙い人生であっても、拙なければ拙いほどその祈りは謙遜なものになっていくのであります。私たちもまたその恵みの中を、この人生の終わりまで、身元に召されるその時まで、感謝を持って勇気を持って力強く歩み抜いていくものでありたい、そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる御神、今あなたの御名の中に自分自身を置いているすべての人を覚えて祈ります。彼ら彼女らが自分の人生の歩みそのものがまさしくあなたに対する祈りであり、隣人のための祈りであったこと、そのことに深く深く気づかされて、どうぞ神様その恵みを受け止めつつ生きることのできるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金のお祈りをいたします。天の父なる神様、この手術もあなたによって導かれ、礼拝を捧げ、あなたの御言葉を聞くことができましたことを感謝いたします。今日与えられたこの恵みを受けて、それぞれに与えられた場所で主に感謝し、祈り歩むことができますように、この週の私たち一人一人の歩みを支えてください。この困難な時にあっても、分散礼拝の形で礼拝を守ることができ、感謝いたします。どうか一人一人の信仰と健康を支え、来週の集合礼拝再開に向けて祈ることができますように、主の御働きを願います。あなたからいただいた豊かな恵みへの感謝と献身の印として、あなたに捧げ物をいたします。あなたの御栄のためにお持ちください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。宗法に従いまして報告いたします。本日礼拝後臨時役員会がございます。今週の集会、水曜20日水曜日、岡本牧師による朝の聖書研究会、申命記30章の1節から20節まで、10時半からで、司会は石橋正美姉妹です。祈祷会が19時半からございます。説教黙想を読む会が23日土曜日14時からございます。京都府の緊急事態宣言が9月末で解除されたことに伴い、次週 24日から短縮礼拝の形で集合礼拝を再開することが先週の臨時役員会にて決議されました。短縮礼拝の間、礼拝は YouTube にてライブ配信されますので、体調にご不安のある方、また礼拝出席が困難な方は、各ご家庭にてともに礼拝をお守りください。それに伴い、教会学校は24日朝10時より礼拝のみ、朝の聖書研究会は20日より再開されます。洛北教会では10月10日の進学校日を覚えて、毎年東京進学大学に献金をしております。専用の封筒を集報ボックスに配布させていただきましたので、集合礼拝が再開された際には覚えてお捧げください。ご協力よろしくお願いいたします。報告は以上になります。一同ご起立ください。唱詠541番、
神の愛、聖霊のお交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。 どうぞご着席ください。報告にもありましたように、自生日から集合礼拝を再開をしたいと思います。教会の皆様、どうぞそれぞれの状況の中で会堂での礼拝をお守りいただくか、あるいは今しばらくは YouTube での礼拝参加とするか、そこのところを各自お選びくださって、自生日にを迎えていただきたいと思います。それと実は礼拝堂の方も少し工事をさせていただいて、今私は本当に肌で空気の流れっていうのを感じています。本当に新鮮な空気がこの礼拝堂の中だと流れている。前方2箇所に換気扇をつけまして、そしていわゆる空気の循環ではなくて換気っていうこと、換気性能がとても上がっているなということを感じました、感じています。そういう工事をいたしました。また1階のホールにも台所の真ん中にもう1台換気扇を増設しまして、そして1階のホールでも空気の流れをちゃんと作り出すことができるようにさせていただきました。それらの工事をして皆様を集合礼拝にお招きをする、その準備を役員会では整えてまいりましたので、そのことをご報告したいと思います。ただこの礼拝堂に例えばかつてのように60人とかいうとやっぱり密になるんで、どんなふうに空間を間隔を空けて礼拝を守りうるか、それでもう一つはこの礼拝堂の音声を1階のホールに送って、そこでも聞けるようにという、その備えをしてくださいました。なのでこの2階の礼拝堂がある程度想定した範囲でいっぱいになりましたら、次には2階の学廊とか、あるいはその前のロビーとか、さらには1階のホールでも、映像はちょっと今まだ流せないんですが、礼拝の音声が聞ける、そこでもまた礼拝に参加できるという、そういう準備を役員会では整えてまいりました。それらの事柄が一応目処がつきましたので、集合礼拝自生日から再開をいたします。どうぞお越しになられる方はですね、どうぞお越しいただきたいと思います。以上ご報告をいたします。他に何か補足とよろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。